藤沢歴史探訪のコーナー、今月は消防の歴史を知るおテーマにお届けしています。さあ、このテーマ最終回、登場していただきますのは藤沢市消防局消防総務課の秦野さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今月締めということなので、藤沢消防からのお知らせということで、今ですね、皆さんに大切なこと、呼びかけをですね含めて今日お伺いしていこうと思うんですが、もうやっぱりこの新型コロナウイルス感染症について、もう毎日のようにいろんなですね情報ニュースが飛び込んでくるんですが、未だその収束が見えないなといった状況になっていますけれども、藤沢市消防局ではどのような対応されていらっしゃるのか教えてください。
はい、消防局の方で行っている業務はですね、皆さんの安全安心を守る上で、新型コロナウイルス感染症の影響下にあってもですね、通常の火災ですとか救急、自然災害などへの対応も含めてですね、業務を停滞させず継続させていかなければいけないというふうに思っております。ですので、まずはですね、我々職員が感染しないことを第一ということで考えています。我々はすべての出動においてですね、感染予防対策を行って活動をしています。例えば、救急出動においては、傷病者の方のですね、症状や状態によっては、標準的な感染予防対策に加えて、より厳重なですね、装備をする場合がございます。隊員がより厳重な装備をした場合でもですね、必ずしも新型コロナウイルス感染症の方とは限りません。救急現場に遭遇された方につきましてはですね、傷病者とそのご家族、こういった方々に対してですね、差別ですとか偏見など、こういったことがないようにですね、ご理解とご協力をお願いしたいというふうに思っております。
その消防の方、そして救急の方、現場に行ってみないとまずわからないといったところからですね、勤務がスタートするという、要請があるとですね、駆けつけていただけるということなんですけれども、やっぱそういったところですごく難しくって、すごく重要なお仕事だなと思うんですけれども、今お話があったようにですね、職員の方も感染しないように注意をしながら、そしてやっぱり皆さんがこの新型コロナウイルス感染症かからないようにということで、予防がとても大切になってくると思うんですが、この今本当に暑さが厳しくなっていますけれども、マスクをしてのこの夏を迎えていますが、熱中症のやっぱり心配があり、注意すること、どういったことがありますでしょうか。
はい、厚生労働省のホームページなどにですね、新しい生活様式における熱中症予防行動のポイントというものがございます。この中からですね、いくつかご紹介の方はさせていただきます。マスク着用時はですね、マスクを着用していない場合と比べて、心拍数、呼吸数、血中の二酸化炭素の濃度、あと体感の温度、こういったものが上昇するなどですね、体に負担がかかることがございます。夏の気温ですとか湿度、こういったものが高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなる恐れがございます。屋外で人とですね、十分な距離、少なくとも2メートル程度確保できる場合にはですね、熱中症のリスクを考慮してマスクを外すようにしていただいて結構かと思います。またマスクを着用する場合にはですね、強い負荷の作業、それとか運動ですね、こういったものを避けていただいて、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給を心がけるようにお願いをいたします。
具体的に今教えていただきましたので、ぜひですね、皆さんしっかりとですね、一人一人気をつけてお過ごしいただければと思います。ただやっぱり熱中症かもしれないといった、そういったですね、症状が見られた場合、私たちにできる応急手当ってどういったものがありますでしょうか。
はい、熱中症の症状が疑われた場合ですね、まずは涼しい場所に移動して衣服を緩め安静にしていただければと思います。次に首の周り、脇の下、太ももの付け根など、こういった太い血管が走っているようなところをですね、冷やしていただきたいと思います。その後に水分が取れるようであれば、少しずつ数回に分けてですね、水分を取っていただくようにしてください。もしもぐったりしていて水分が取れない、また意識状態が普段よりも悪い、こういった状況の場合にはですね、すぐに医療機関を受診する必要がございます。ためらわずにですね、救急車を要請していただいて、放っておくとですね、最悪の場合死に至ることもありますので、この辺はためらわず救急車を要請してください。
本当にね、自分でこう判断できないときはすぐにですね、医療機関にかかっていただきたいと思います。さあ、今日はですね、その消防局総務課の秦野さんにせっかくインタビューをさせていただいておりますので、新型コロナウイルス感染、拡大防止のために取り組んでいる中で、飛沫感染防止のためのですね、ビニールシートがやっぱりいろんなところで設置されたりしているんですが、これがですね、燃えたという報道が以前ありました。これはどういった火災だったのか教えていただけますでしょうか。
はい、県外の商業施設なんですけれども、飛沫感染防止のためにですね、取り付けていたビニールシート、この近くでですね、ライターを試しに点火をしたといったところ、ビニールシートの方に引火をして火災が起きました。幸い燃え広がらずですね、小さな火災で済んだようなんですけれども、一歩間違えれば大きな火災になっていたかもしれないというような火災でした。
この火災を踏まえて注意しなければいけない点というのはどういった点になりますか。
はい、このビニールシートなんですけれども、こちらを設置する際にはですね、難燃性ですとか不燃性、燃えにくいものですね、こういった素材を使っているビニールシートがございますので、できる限りこういった素材のものを使用していただければと思います。また火災の危険がありますので、厨房ですとか火の使う場所、あと熱を持つ電球、白熱灯ですね、こういったものの近くにはですね、絶対にシートを設置しないようにお願いをいたします。またスプリンクラーですとか火災警報器といった消防用設備が正常に作動しなくなる場合がございます。ですので、消防用設備の近くや天井から吊り下げてシートを設置する場合には十分ご注意をください。さらにビニールシートとは違うんですが、消毒に使われているアルコール、こちらについてもですね、注意が必要です。アルコールは消防法に定める危険物というものに該当しまして、とても引火しやすいのが特徴です。火のついたコンロの近くで噴射をしたり、アルコール消毒をした手があまり乾かないうちにタバコに火をつけたりするとですね、火が移りとても危険です。アルコールは火器に近づけずですね、蒸気が滞留しないように換気を行って使用していただければと思います。
やっぱり感染症予防のためにせっかく設置したものがこういった事故につながると、またそれはまた大きな災害になりますからね、ぜひ気をつけてご使用いただきたいと思いますし、こういったことがあり得るんだということ、起こり得るんだということを皆さんしっかりとですね、頭に入れていただければと思います。さあ、そしてですね、この火災予防のために、さまざまな書類、事業をされている方とか共同住宅のオーナーの皆さんというのは、書類を消防局へ提出しなければいけないといったことが伺っているんですけれども、今この新型コロナウイルス感染拡大防止のためにいろんな対策を取られている中、外出をちょっと控えたいなと思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、これに対して何かこう対応されているものって秦野さんありますか。
はい、まず感染予防のためにですね、人との接触を極力避けたいという方々がいるというお話は聞いておりますので、こういったご意見にですね、対応するために火災予防関係の届出ですとか申請、こういったものについては当面の間郵送での受付を行っております。また書類の中ではですね、代表の方や会社の印鑑、こういったものが必要な書類もございます。ただこういったものもですね、今般の事情を考慮して省略することも可能としております。ただしですね、郵送での受付ができないもの、こういったものもございますので、詳しくはですね、市のホームページをご覧いただくか、消防局の予防課、査察指導課、またはお近くの消防署の方までですね、お問い合わせいただければと思います。
ちょっとわからないことがあったり、不安なことがあれば、どんな対応しているのかですね、確認をいただければと思います。さあ、今月はですね、その消防の歴史を知るということで、1週目には日本の歴史、そして2週目には藤沢市の消防の歴史、そして消防団の歴史ということで、いろいろなですね、消防に関するお話を秦野さんにも伺ってきたんですけれども、今日は今ちょっと皆さんの中で心配が高いかなという新型コロナウイルス感染症に対しての消防の働き、対応についてお話を伺ってきました。それではですね、最後に消防局からのお知らせを含め、このラジオをお聞きの皆さんに対してですね、メッセージいただけますでしょうか。
はい、今新型コロナウイルスのお話をさせていただきました。まだ猛威を振るっているような状況ではございますけれども、我々と一緒にですね、強い意志を持って一緒に仕事をしたいという消防職員の採用試験の方を今後実施をしていきます。 大卒程度の採用試験の受付の方はもう終了してしまってますが、高卒短大卒程度のですね試験の受付は9月の3日木曜日までに必要書類を消防総務課までご持参いただくか、郵送であれば9月の2日水曜日の消印有効となります。第一次試験は9月の27日日曜日に実施する予定です。なお今後新型コロナウイルスの情勢の変化によって実施内容などが変更になる場合がございますので、変更する場合には市のホームページでお知らせいたしますのでご確認をいただければというふうに思います。
ぜひですね、この消防の歴史をね、築いていく皆さんに集まっていただきたいなと思いますので、受付期間中にですね、書類を提出していただければと思います。さあ、今月はですね、消防の歴史を知るをテーマにお届けしてきました。お話を伺いましたのは、藤沢市消防局消防総務課の秦野さんでした。これからもですね、市民の皆さんのためにご尽力いただいてまいりたいと思います。今月は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。